はい、ダニエルさんのトーク今回の前半ですが、オンラインの普及に地域の、こう尽力を尽くしてきた UCIMC あるいはダニエルさんたちの活動がなぜこうそのオフラインだったりに関心を持っていたり、あるいは AI に対して疑問を抱いているのか、こういろんな話が出てきましたけれども、竜太さんいかがでしょうか。いろいろこう解説しながらまとめていただければありがたいです。
はい、そうですね。まあそうですね。Against AI Machine っていうのが、まあシンポジウムのタイトルでもあったんですけれども、はい、まあ最初に何ていうか、そのタイトルについての説明というか、何ていうか、ニュアンスについて話しておくと、まあAgainst AI Machine ですけれども、まあテクノロジー反対っていうわけではない。っていうことですね。自分でも、まあ、いつも使ってるし、みたいな話もありますが、それからムキョさんの話にあったように、というか先週の話とかにあったように、UCIMC っていうのはその、インターネットアクセスの普及とか、そういうテクノロジーの普及にもかなり力を入れてきたグループなわけですよね。で、それがいきなりこう、なんか方針を変えたとか、そういうことではない、というか、活動として、活動の、なんていうか、裏側にある考え方は、変わってないんだけれども、環境が変わったっていうんですかね、世界の方が変わったっていうんですかね、そういうような感じのニュアンスかなと思うんですが、インターネットっていうのは出てきた頃にはやっぱり割とまだ、商業化されてなくて、もともとその学術研究のために使われることが多かったものだし、本当に初期の頃は本当に熱心な趣味人たちが使ってたものだったし、うん、っていうことで、ダニエルさんたちとか、CUWIN の CU ワイヤレスの活動とかをしていて、インターネットを広めようってしてた時には、そこがオルタナティブメディアの活動するスペースであり得る場所だったんですね。で、まあそれがその、だから、当時もいわゆる放送テレビとかラジオの、まあラジオの大手のラジオ局とか大手の新聞みたいなものはかなり商業的になっていたし、アメリカの場合はもうかなり寡占が進んでいた、少ない会社が支配する、市場を支配する形が進んでいた。で、今も引き続き問題ではあるんですけれども、メディアモノポリっていうのが進んでいる状態で、そこにどういうちっちゃいオルタナティブが入り込むかっていう話であって、そこでインターネットっていうのはとても役に立つツールだし、それにアクセスしようとしている人たちにも役に立つ、情報を発信する、オルタナティブな情報を発信する、その情報に触れるのにとても大事なものであったっていうことですね。で、それ自体まあ変わってないのかもしれないんですけれども、ただインターネットっていうのはその後からものすごく商業的になりました。で、商業的に使われるようになりましたし、あと技術の発展とかもあって、その情報通信技術の発展とかもあって、かなりその利用者のやってることを追跡して情報として蓄積するっていうことができるようになりました。つまりかなり監視が進んでるんですよね。もうウェブ上の行動っていうのはかなり監視されています。ウェブ上の人間がウェブ上で人間がやることっていうのはもうほとんど全てお金に換えられる状態になってるっていうのが、まあ一つはありますね。で、それが例えばそのインディーメディア、オルタナティブメディアの活動とかであっても、で、人とつながろうとしたらソーシャルメディアとかにいることは避けられないわけですけれども、そういう活動も全部お金に換えることができるようになってしまったりとか、そういうふうになっているっていうのが、まあ一つあるかなと思います。それからもう一つはその AI、 今の、まあ、生成 AI 的なものにたどり着くのに至った、こう、技術っていうものが、まあ技術そのものに関する不信っていうのも、根強くありますね。で、技術っていうのは、まあ結局のところ結構、白人中心の男性中心の社会の中で発展してきたものであるので、結構、 割といろいろなそういう差別的な側面があるっていうことが昔からよく言われています。でそれは意図したものじゃなくてもそうであることもあって、ダニエルさんの話には出てこないんですけど、例えば写真の技術っていうのは基本的に白人社会で発展したものなので、写真写りを良くする技術っていうのは、もうその白人の肌を中心にしてその調整とかされてたわけですね。だからそうじゃない人の写真写りって悪かった時代があるんですね。フィルムカメラとかの時代なんですけれども、でそれはもうなんていうか、いろいろなその開発に関わる人たちとか社会通念とかそういったとか実際の機材とかいろいろなものが絡まり合って、そういうこう人種差別的な、肌の色を差別する的な、なんかこうマシーンになっちゃってたみたいな、そういう歴史とかもあるんですよね。で、AI とか、あとサーチ、それより前だとサーチエンジンのアルゴリズムとかもそうなんですけれども、うん、やっぱり人種とか、あるいは所得の格差とか、出身地とか、あるいはセクシュアルオリエンテーションとか、そういったものによる差別をどちらかというと助長する方向に動きがちであるっていうことが、っていうことも特にサーチエンジンのアルゴリズムなんかについては長く言われてましたし、今 AI っていうのもやっぱりそういうところを受け継いでいるっていうところがあると。で、まあさらに言うと、もう我々がウェブ上で行う行動っていうのは全てその AI が学習するなんかネタにされてしまうみたいなところがありますよね。そういうところに、なので、まあで結局まあコミュニケーションとかをする必要はあるので、インターネットを使わない、ウェブを使わないとか、まあそういうのは難しいわけですけれども、なんですけど、まあそういったものに抵抗するちっちゃな運動をいくつもいくつも広げていく必要が今の時代はあるんじゃないかっていうことで、それでまあプリントメディア、印刷メディア、それも大規模な印刷メディアを目指すんじゃなくて、小さいグループの中での、まあ地域のコミュニティとか、それよりもっと小さいこうご近所のコミュニティみたいなところでの印刷メディアみたいなものは、そういうこう何が何でも人間の行動を換金しようと、お金に換えようとする監視みたいなものとか、そういう情報収集とか、そういったものとか、そういうアルゴリズムとか、そういったものとはに対するちっちゃな抵抗になるんじゃないか。で、そういうちっちゃな抵抗をいっぱいいっぱいいっぱいやるのがこれから大事なんじゃないかと、そのようなお話でした。
ありがとうございます。こうリュウタさんにこう全体とその核心みたいなところをちょっとこう説明していただいて分かりやすかったです。で、そのダニエルさんたち そのパネルディスカッションも、その技術そのものが本来は中立的なものっていうか、それ自体が悪いものじゃなくて、それがどう使われてきたかっていう問題と、もう一つそのパネルディスカッションについて触れていたけれど、こう有性学のようにもうそのパソコンとかがこう展開する、それ以前にそもそもデータというものをどう扱うかっていう時に、よりこう行政とかある考え方に寄り添った形でデータが解釈されたり集められたり、そのデータに基づいて言っているようだけど実は政治的なものであるといった、そういう発想が現在も、過去のことじゃなくて現在も続いていて、それがいろんな現象をこう繰り出してしまっているっていう、それが戦争だったりとか何かを敵に見たりとか、いろんなことがこう生じてしまっているっていうことの懸念がこうすごくこうダニエルさんたち そのディスカッションの中でも、パネルディスカッションの中でも強調されています。で、もう一つ私がダニエルさんの投稿しながら言っていたのは、そういうこう AI が悪いかどうかは分からないし、こう便利なものではあるけれどもすぐ答えを出してしまうので、それまでみんなでいろんな議論をしながらこう何かを作り上げていた、そうプロセスをこうカットしてしまって、そのプロセスが失われてしまう可能性があるので、私たちはいろんなことを共同でしたり考えたりする、その中のこう過程みたいなものをもこう大事にする、その手段としてジンもあるだろうし、プリンティングもあるだろうしっていう、そういう話をしています。 で、それで後半なんですけど、こういう話をして、でもそこでいつもキーワードに、ダニエルさんたちの、いろんなディスカッションのキーワードになっているのが、アゲンスト、その、グローバルファシズムっていう言い方があるんですね。グローバルなファシズム。でもその2000年に、ヨシア MC を立ち上げた時、その時もその言われていたのは、反グローバルな、反資本主義。資本主義に対抗するっていう言葉が、しかもグローバルな資本主義に対抗するっていう言葉がよく使われていて、今はこうファシズムっていう言葉がよく使われている。でもファシズムの言葉はよく聞くけれども、ファシズムって何ですか、でそれがグローバル、キャピタリズムからグローバルファシズムっていうのキーワードが変わってきたのはこうどういうことなんでしょうか。そしてそれと対抗するっていうか、それとは違うメディアとしてアートっていう言葉もよく使われていて、ファシズムもアートもよく使われやすい言葉ですが、その意味をもう少し説明してくださいということをダニエルさんのとのインタビューの最後に伺っています。ではどうぞ。